大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、吉助工芸館施設長でいらっしゃいます瀬野貢さんに登場していただいております。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
昨日1日目もですね、作品のご紹介、その利用者さんのお話、いろいろしていただいたんですけれども、改めて2日目の最初に、吉助工芸館、どういった施設なのか教えてください。
はい、主に知的障害のある方が通ってくる施設になっています。はい、吉助という名前は藤沢で活躍された画家の黒崎吉助先生のお名前から来ています。黒崎先生は生前から我々法人の活動にご協力くださり、亡くなった後ご自宅と土地を寄付していただいたことで、30年ほど前に社会福祉法人になることができました。時には制度化されるよりも前に市民の方に必要なサービスを作ったり展開したりしながら、現在では24カ所ぐらい拠点が増えて、未就学の方から高齢の方までの支援を行っている法人です。
たくさんの人たちが利用し、そしてここでね、いい関係、そしていいつながりを作れる場所になっているんですけれども、どこにあるのか、施設の場所も教えていただけますか。
はい、吉助工芸館はですね、湘南台からバスで慶応大学の方に向かっていくと、遠藤というバス停があるんですが、そこから徒歩5分ぐらいの場所です。別な表現をすると、秋葉台の文化体育館の第2、第3の駐車場のあたりから看板があるので、入ってきていただくと分かりやすいかと思います。
もう地元の人は今の説明で分かったと思いますので、はい、ぜひですね、皆さん注目もねしていただきたいと思います。さあ、昨日はその作品の展示をやってますよという話をしていただいたんですけれども、地域とまた関わり合いがあるということなんですけれども、どんなふうに関わっているのか教えていただけますか。
はい、社会福祉法人藤沢育成会では、地域の縁側事業として、むつ愛にあるマクドナルドで、みんなでむつ愛という活動を行っています。毎週火曜日と木曜日の午後1時から5時ぐらいの時間帯にワークショップを行っていますので、はい、ぜひ来ていただければと思います。
これワークショップってどういった内容でやるんですか？そうですね。
バルーンアートをしてみたりとか、缶バッジをやってみたりとか、年配の皆様向けには、スマートフォンの操作の教室みたいなこともしたりしています。
結構幅広いですね。
そうですね、地域で求められることが何かなっていうことを考えながら、はい、いろいろ試行錯誤していますので、ぜひ遊びに来ていただけるといいかなと思います。現在は新型コロナウイルスの影響で休止をしています。はい、
収まったら復活。
はい、そうですね。はい、収まり次第速やかに、はいはい、また再開したいと思っています。
そうですね、はい、そういった情報ってホームページとかでもアップされますか。
そうですね、その日に何をするかっていうことも含めて、はい、ホームページの法人からのお知らせで予定をお知らせしていますので、そちらをご覧になって興味があるものがあれば来ていただけるといいかなと思います。
そうですね、はい、この地域とも関わり合いながら、そういった私たちの交流の場も作ってくださっているということで、再開ホームページチェックしながらですね、ご参加いただきたいと思います。さあ、今ですね、施設長をされている瀬野さんから見ても素敵な施設だと思うんですけれども、今後の展望、どんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、利用者さんが活動している成果物がですね、いろんな市民の方に届くようにということで、はい、新しく始めたことはですね、はい、利用者さんが描いた絵をですね、レンタルをできるような事業を始めました。版画のような複製できるようなものについては月1000円からで、半年に1回入れ替えに行きますので、好きな柄を選んでいただければと思います。
面白いですね。はい、はい、これもホームページでご案内されてますよね。
そうですね、製品情報というところから見ていただけると、はい、どんな絵があるかなっていう雰囲気もわかると思います。法人藤沢育成会のですね、事業がどんなことを展開しているのかというのを聞くだけではなかなか分かりにくいと思いますので、興味がある方にはですね、見学のツアーを行っています。インクルツアーという愛称で呼んでいるんですけれども、はい、ご希望の日程とかですね、どんな事業が見たいというようなことでお話しいただければ、うん、それに合わせた見学ツアーを企画しますので、ご興味のある方はぜひご一報いただけるといいかなと思います。
内容もちょっと希望できるんですね。
はい、見学される方のニーズによって、例えばですね、児童の方が利用できるサービスを見てみたいとか、成人の方が住む場所を見てみたいとか、高齢の方が活動する場所を見てみたいとか、相談の支援センターに興味があるとか、いろんな方がいらっしゃると思うんですね。はい、 そういった方向けにツアーを作りますので、いろんなことができると思います。
嬉しい。そして ね、私たちもやっぱり知りたいことってそれぞれ皆さん違うと思いますしね、いい機会になると思いますので、これはお問い合わせはどこにすればいいですか？
はい、これはあの法人の本部の方になりますので、そちらのですね、よしすけではなくて法人の本部の方にお問い合わせをいただければと思います。
はい、ぜひ、ね、皆さんちょっとね気になるなという方はお問い合わせをしてみてください。さあ、普段からですね、いろんな人たちと接していらっしゃると思うんですけれども、日頃心がけていること、大切にしている言葉、座右の銘などがあれば教えてください。
はい、高校生の頃からですね、好きなバンドがあるんですけど、ニューエストモデルというバンドがありまして、その人たちの曲のタイトルなんですけど、知識を得て心を開き自転車に乗れっていうタイトルの曲があるんですけど、その言葉がすごく好きですね。知識だけでもダメだし、ちゃんと心を動かして、そして実際に行動して、その中で得られた知識をまた積み重ねていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。
タイトルって今ご紹介がありましたけれども、はい、いい言葉ですね。
そうですね、あの曲もぜひ興味がある方には聞いていただきたいんですけど今はあのソウルフラワーユニオンというバンドになって活動を続けているバンドですね。
そうなんですね。はい、野沢は音楽が好きだったんですか？
そうですね、高校生の頃はまあそういう時代だったっていうこともあって、ブルーハーツとかそういうのが全盛の時代でバンドをしてましたね。
はい、ご自分もバンド組んで楽しんでたんですね。
はい、大学ぐらいまではやってたんですけど。
そうですか。はい、何をちなみにされてたんですか？
僕はずっとギターをやってたんですけど、はい、ベースの人が辞めちゃったので、はい、これバンドあるあるなんですけど、はい、僕がベーシストに転向しました。なので、
あ
の、はい、最後はベースでした。
友達は最初はギターから始まったんですか？
そうですね、あの父親がクラシックギターを弾いていて、東京の練馬だったんですけど、駅の近くに音楽の教室があったんで、小学校4年ぐらいからちょっと通わせてもらって、だけど中学生ぐらいになったらエレキになってしまいガチャガチャと、はい、うるさい音を奏でるようになってしまったんですね。
じゃあ音楽、まあ、ギターが、ね、好きだった、そこからバンドも組んでということで、はいはい、おしまいにはもうベーシストになったという話もちょっと聞かせていただきましたけれども、はい、まあそういったところからその好きな言葉、大切にしている言葉が生まれたということでね、プライベートも少し聞きながらご紹介していただいたんですけれども、今練馬でっていう話がありましたが、はいはい、ご出身は藤沢ではない？
そうなんです、東京の練馬でですね、はい、大学を卒業するまではそちらに両親と住んでたんですけど、はい、この仕事をするにあたって藤沢の方に引っ越してきたっていうことで、はい、今はもう22年ぐらい藤沢に住んでるので、もうこれからは練馬より藤沢の方が長くなっちゃうという、
そうなんですね、
はい、ことですね。
22年ですか。仕事の縁があってこの藤沢に来られたということだったんですけれども、この藤沢の魅力、どんなところを感じていらっしゃいますか？
そうですね、もともと東京出身なのでちょっと自然が少ないというか、練馬はそれでもある方なんですけど、それに比べるとやっぱり町と自然とか古いものと新しいもののバランスがすごく藤沢っていうのはいいなっていう、それが魅力の一つかなって思います。
住んでて住みやすいですか？
そうですね、職場も藤沢なんですけど、自宅も藤沢なんですね、はい、同じところで生活をしているんですけど、特に何か不自由だとかいうこともなく満足して住んでますね。
はい、はい、そしてなんか趣味もとてもこの地域に合ってるようなんですが。
あ、そうですね、子供の頃から釣りは好きだったんですが、やっと海の近くに住めるようになったのでいろんな釣りを試しました。で、今は海釣り、船に乗って海に釣りに行くっていうのが好きで、夏になると結構カツオとかマグロとか、ちょっとあの練馬にいた頃は想像できなかったような魚を釣ることができるので。
その船でというのはこの藤沢からですか？
あ、そうです、片瀬漁港から出ることが多くて、僕がいつも島吉丸さんを利用させていただいているんですけど近くてバイクで行きますね。
自分では行ったりとか？
あ、そうなんです、釣り船に乗せてもらっていたらだんだん釣りも好きなんですけど船が好きになってきて、はい、小型船舶の免許を一昨年取りまして、
はい、
自分でもあのレンタルをして釣りに行くことがあります。自分で操船してるときはもう釣れなくても操船してるっていうことで満足してるので半分クルージングみたいですけど、江ノ島を海側から見るっていうのはなかなか機会もないと思いますので、皆さんにもおすすめの趣味ですね。
そうですね、はいはい、 この地元藤沢の海ってどうですか、波は。裏側っていうのは、
僕
は
波乗りもしてたことがあって、はい、いろいろ海の側から見ることもあるんですけど、はい、千葉とかあっちの方に比べるとやっぱり波が穏やかな日が多いですよね。船で行くともう5分ぐらいも走ったら真っ青な海になって、はい、時期によっては本当にマンタみたいなのがいたり、大きなエイがいたり、イルカも来たことありますし、定置網は漁師の情報だとマグロが入るとかっていうこともあるみたいなので、かなり豊かな海だと思いますね。
そうなんですね、はいはい、実は海の男なんですね。
そうですね、海の男に憧れてるけどなりきれないみたいな感じ。
もう本当になんか海が好きで、はい、海のことよく知ってらっしゃるし、藤沢の魅力をご紹介していただきつつ、ちょっと知らない情報もいただいて、地元の皆さんも知らないね海の様子ご紹介していただきました。さあ、この藤沢に住んでもう22年ということで、もう本当にこの藤沢でも楽しんでいらっしゃるようなんですけれども、今後の目標、ビジョン、夢なども聞かせていただけますか。
はい、藤沢は人に優しい町だなと思っているんですが、これからもですね、いろんな人が地域の調和の中で自分らしく生きていけるような藤沢になるように、まあ、吉助工芸館としても藤沢育成会としても活動していきたいなというふうに思っています。あと、吉助工芸館の名前の元にもなっている黒崎吉助先生は長崎でお生まれになったんですが、今年で115年ということなんですね。これからも吉助先生の絵画とか、吉助工芸館を通して先生の優しい気持ちが後世にも伝えていけるように活動していきたいなというふうに思っています。
本当にこう利用者さんにとっても、そして私たちにとっても、作品を通していろんな人たちをこうつないでくださっている、そんな施設ですからね、はい、黒崎先生のこともそうですけれども、みんな忘れずに、はい、ぜひですね、そういったもう作品を触れて楽しんでいただきたいと思います。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにメッセージいただけますでしょうか。
はい、なかなか施設って気軽に入りにくいというか、なんとなくフラッと施設によるっていうのは難しい、入りにくい感じがあるかもしれないんですが、インクルツアーなども企画したりしますので、ぜひ我々のですね、事業所や吉助工芸館に来ていただいて、見学したり買い物をしていただければと思います。
そうですね、はい、本当にこういい機会に、ね、なりますしね、ワークショップなどもいろんなところで展開しておりますので、ぜひ吉助という、ね、名前もちょっと注目をいただければと思います。はい、今週の大好き藤沢のコーナーには、吉助工芸館施設長でいらっしゃいます瀬野光さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。